もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
中1の息子が、ちょっ
はい。
と学校にちょくちょく行けなくなっていて、
はい。
それに関する相談なんですけども、
はい。
はい。
まず、あなたはおいくつ？
私、53歳です。
53 歳。旦那様はおいくつ？
夫は56歳です。
で、お子さんは中1の息子さん一人？
そうです。はい。3人家族で、
あ、
各
わ
家
か
族
り
です。
ました。はい。
はい。
で、この学校に行けなくなってっていうのは、
はい。
息子さんが
はい。
なんか学校行きたくなくなってるんですか？
3ヶ月前ぐらいから、かなりちょくちょく休むようになってしまって、
はい。
で、2ヶ月前ぐらいになると、本当に、もうほとんど行けなくなってしまっていて、で、原因はいくつか考えられて、子供と、それの合わない先生がいて、いつもこう目をつけられてターゲットにされてるみたいなことを、まあ本人曰くですけど、そんな話をしていて、で、親としても、まあ子供からの一方的な話なんですけれども、ちょっと聞いていて、ちょっと腹に据えかねるぞっていうような、ちょっとこれはっていうことがあったので、
あら、
そ
こ
れ
れ
で、
どんなことだったかお分かりになります。
休み中に、ある宿題が出ていて、で、それの、回答を何日までにもらいに来るようにっていうふうに言われていたのを、息子がちょっといろんなことがあったりして、行けなくて、で、そのことをすごく、咎められて、で、宿題はやっていって、そして、まあ、遅れたんですけれども、回答をくださいって言いに行ったら、2、3箇所、ちょっと空欄があって、それ、ちょっとできないところがあって、そしてそこが空欄があるじゃないかっていうことで言われて、なんか、それまでもかなりいろんなことがあったんですけれども、ちょっとそこで決定的にっていうか、ちょっと親の方も、もうちょっと耐えられないなっていうか、そういうことがたくさん積み重なってきたので、ちょっとその先生に、ちょっと夫婦揃ってちょっとお話に伺
そう
っ
する
てき
と、
たんです。
3ヶ月ぐらい前から学校に行きにくくなった理由は何だったんですか？
まあ、結構宿題もやったりやらなかったりとかで、いろいろやはり厳しい先生から叱責をされたり、で、まあ宿題はそれに対して、その罰だって言って、その漢字200字追加ねとか、いろんなそんなことも重なって、まあなかなか本人は、ただでさえちょっと勉強が苦手だったり、ちょっとやりきれなかったりする部分が多い中で、どんどんそういう罰みたいなのが積み重なっていったのも、まあ一つ原因があると思いますし、まああと他に
これ
も、
は、それで、その2、漢字200字はやったんですか？
やったりやらなかったりです。で、それでやっぱりまたかっていうようなこととか、
今お話を伺ってると、
はい。
息子さんの方が悪いわけじゃないですか。
それは本当、重々承知の上というか、先生のところにちょっと伺って、まあ、もうもちろん悪いのは、うちの息子なんですっていう、そういう話もしつつ、まあでもこちらの思いも聞いていただいて、まあいい話し合いには、なったと思うんですけども、そして次の週から2週間は、ちょっとずっと、行ってたので、このままなんとか軌道に乗るかなっていうか、行ってくれるかなって思ってたんですけども、今週また、昨日、今日と連続でまた休んでしまって、また始まってしまったなっていうか、そういう意味では、その先生がどうのっていうことではなくて、そのもう子供がこう、なんていうかメンタルの弱さっていうか、でもただその先週まで2週間連続で頑張っていってたなっていうのもあって、また疲れたのかなとか、どうしたらいいのかなとか、その辺がちょっと、どういうふうに接すればいいのかなとか、すごくこう悩むというか。で、私もなんかその状況にもなんかイライラしてしまって、ずっと、なんか、黙って見守るっていうのがなかなかできないですし、やっぱ学校には行ってほしいっていう気持ちが、やっぱ強くて、どうしてもこう、なんか子供に対して当たりがきつくなってしまうというか、
それで今日のご質問はそうすると何ですか？
はい、まあ、親としては、子供に学校に行ってもらいたいので、うん、ちょっとどんな風に声かけをしたり、どんな風に接していけばいいのか、ちょっと悩んでいるという感じなんですけれども、うん、
今のところお話の中ではお二人の親御さんとしてはですよ、
はい、
その勉強ができるできないとか、
はい、
宿題がちゃんとやってあるかどうかより、
はい、
まずはこうなんていうのかな、規則的にちゃんと学校に出かけていくような子供に育てたいみたいなお話よね。
そうですね、家にも住んでずっといてもと思って、うん、やっぱり義務教育なので、
うん、
まずは学校に
毎日で、ということで、はい、あなた方としてはその息子さんが学校行かないっていうことが大問題なわけね。
そうですね、また揺り戻しが来たのかなっていう、
うん
うん、軌道に乗りかけたなと思ったらまたそういうふうになってしまったなっていう、うん、はい、
わかりました。今日はですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美也子さんがいらしてますので伺ってみたいと思います。先生お願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、お電話変わりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日のご相談が学校に行ってもらいたい、どのように接したらいいだろうかということでした。
はい、
改めてもう一回聞きます。
はい、
どうして学校に行かないとあなたは思いますか？
そうですね、学校はやっぱり、まあ、そんなに勉強が好きな子でもないですし、いろんなその、まあ、規律も厳しかったり校則も厳しかったり、やっぱりそのぎゅうぎゅうなスケジュールとか、多分そういうのが本人にとってはきついのかなって思うんですけれども。
なるほど。
はい、
ではそのあなたはおそらく息子さんが、
はい、
行きたくない場所にどのように行かせたらいいかっていうご質問で本当にいいですか？
行きたくない場所、本当だったら行きたくない場所なんだったら行かなくていいよって本当に言ってはあげたいんですけど、ただやっぱり、まあ、中学校までは義務教育ですし行った方がいいなっていうのが、行ってほしいなっていうのが親の願いなんですが。
行きたくないところでも義務教育だからっていうことを何回かおっしゃってましたが。
そうですね、親としてはその、まあ、いろんな行きたくない原因とかいろいろあっても、そのなんとか自分の中で折り合いつけながら、こうちょっと メンタルを強く保ってっていうか、なんとかそういう大変なことと折り合いつけながら、ちょっと頑張る力を身につけてほしいなっていうのが願いで、
はい、
まあやっぱり、まあ、14歳の子供にとっては学校に行くことが今は本分でしょうし、そういった意味では学校に行かないっていうのはどうなのかなって、行ってほしいなっていうのがやっぱり親としての願いなんですけど。
はい、よかったです。あなたの思いがどこにあるのかなと思ってちょっと聞きたかったのでいろいろ質問したのですが、
はい、
先ほどあなたがどんなに大変なところでも行きたくなくても折り合いをつけるようなことをっていうような表現をされました。
はい、
確かに私たちは人生でいろいろな逆境、いろいろな困難にどのように折り合いをつけていくかっていうことをずっと経験していくことがとても大事ですよね。
はい、はい、
なのであなたの思いの一つとしてはもちろんそういうことを、まあ、培ってほしいなっていうふうに思われてるということはとても大事なことだと思います。
はい、
でこれをちょっと、よく置いておきますね。
はい、
ただ、はい、そのことに対してこんなに素晴らしい、要は困難があっても工夫する力って人間にとって大事だということは あなたは分かっているにもかかわらず、
はい、
そのことに対しての言葉の表現でちょっと私が引っかかるところがあります。
はい、
軌道に乗っていないっていうことを何度もおっしゃっていました。
はい、
軌道って人によって違います。どんな人生の軌道を作りたいかは、それこそこの息子さんが一生懸命考えていく場所ですので、
はい、
親にとっては、本当は東向きの軌道を私たちは正しいと思っていても、
はい、
もしかしたらそれこそ反対向きの西向きの軌道を作りたい息子さんかもしれない。ごめんなさい、ちょっと抽象的な言い方ですけど。
あ、いえいえ、わかる、よくわかります。
はい。要は、軌道って何だろうっていうことはちょっとご夫婦で考えてもらいたいんです。
はい。
おそらく大事にしたい軌道ってあるはずなんです。例えばそれは、
はい。
目の前のことを一つ一つ丁寧にこなしていける力って軌道の一つだねとか。
はい。
人間として大切な、どんな軌道を歩くにしても、
はい。
持っていたい、まあ、コアのスキル。みたいなことはもちろんご夫婦でしっかりお話ししていただきたいんですけど、
はい。
この息子さんに軌道に乗ってかないと義務教育だからって言われると、
はい。
息子さんが誤解する可能性はある気がします。
誤解。
はい。つまり、はい、もしかすると、息子さんが本当はこういう道とか軌道とかあったにもかかわらず、
はい。
何か軌道のことで、こう、決まりきったようなことしかないというふうに彼が思っていたら、それはもう学校に行く以前の問題で、はい、一生懸命3人でお話しする必要があるなと感じます。あともう一つ、メンタルが弱いあるいは強いという表現も、
はい、
これは、人との評価基準なわけではないので、何をもって息子さんのメンタルが弱いっていうのかなっていうのも不思議です。もしも、もしも、例えば弱いという、まあ、評価基準があったとして、
はい、
もしも弱いのであっても、
はい、
弱さを見せられるのはお母様に対してです。
はい、
お母様にとって息子さんがメンタル弱そうだなと、もしも、お感じになるのであれば、
はい。
それを強くさせるのではなく、
はい。
どう弱いのかなって弱い息子さんのことを知ろうとすることの方がよっぽど大事です。
はい。
お母様にとって大事なのは、どっちが正しい方向だよと示すことではなく、
はい。
ご本人の本当のお気持ちを言える相手になることです。そもそもおそらく結論先に言ってしまいますが、
はい、
学校に行っていない本当の理由、つまり行動の裏には、
はい、
本当の息子さんのお気持ちってあるはずです。
はい、
それがどんなに弱かろうと強かろうと、
はい、
本当のお気持ちを言えないのであれば、息子さんは本当にかわいそうです。
はい、
どうぞ行動で人を見るのではなく、
はい、
息子さんの行動の裏を知ってあげようとするっていう姿勢になるだけでも全く変わってくると思います。まあ、難しいこと私言ってますけど、でも、すぐに始められることとしては、軌道なんてないっていうことをまず一つです。
はい。
それからメンタルに強い弱いなんてない。大事なことはメンタルはしなやかになることが大事なだけですから、弱いんじゃないです。弱い理由があるはずですっていうことはちょっと、知っておいていただければと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。ありがとうございます。
はい。まあ、ご主人ともよくご相談の上。
はい。
はい。それでは失礼いたします。
はい。失礼いたします。ありがとうございました。
はい。